それでは聖書を朗読させていただきます。新約聖書マタイによる福音書2章1節から12節をお分けください。新約聖書の2ページ。イエスはヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった。その時占星術の学者たちが東の方からエルサレムに来て言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのです。これを聞いてヘロデ王は不安を抱いた。エルサレムの人々も皆同様であった。王は民の祭司長たちや律法学者たちを皆集めて、メシアはどこに生まれることになっているのかと問いただした。彼らは言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者がこう書いています。ユダの地ベツレヘムよ、お前はユダの指導者たちの中で決して一番小さいものではない。お前から指導者が現れ、私の民イスラエルの牧者となるからである。そこでヘロデは占星術の学者たちを密かに呼び寄せ、星の現れた時期を確かめた。そして行って、その子のことを詳しく調べ、見つかったら知らせてくれ。私も行って拝もう、と言ってベツレヘムへ送り出した。彼らが王の言葉を聞いて出かけると、東方で見た星が先立って進み、ついに幼子のいる場所の上に止まった。学者たちはその星を見て喜びにあふれた。家に入ってみると幼子は母マリアと共におられた。彼らはひれ伏して幼子を拝み、宝の箱を開けて黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。ところがヘロデのところへ帰るなと夢でお告げがあったので、別の道を通って自分たちの国へ帰っていった。それでは京子牧師よりお話をいただきたいと思います。タイトルは福音の中、よろしくお願いします。
改めまして主イエスキリストのお誕生をお喜び申し上げます。新型コロナ感染拡大のために12月24日の定例の夕方のキャンドルサービスはの礼拝は中止されました。とても残念でしたが、感染の可能性を少しでも減らす判断によることですので仕方がないと思います。そもそも私たちが寒い冬の夜にキリストご降誕を祝う礼拝を行うのは、キリストが闇夜の中の光として来られたことを知るためです。わざわざ電気を消して暗い中でろうそく型のペンライトなどの光だけで本当に暗く、プログラムも読みにくい中でのそのような本当に暗いイメージを持っていただくわけです。暗くなれば電気をつける生活が当たり前の私たちにとっては、夜の暗闇の不自由さや怖さの気持ちは薄いかもしれません。しかし夜間にドアの呼び鈴が鳴ると、こればかりは緊張感が走るものです。古今東西、夜の訪問者はこちらの都合など考えることができない、そういう事情がある方が来るものです。相手の話を聞けば、それは私自身にとって喜ばしい知らせではなく、むしろどうしたものかと考えることがほとんどです。相手の方が聖書や教会の礼拝について全く関心を持っていないと分かると、気持ちが萎えそうになることも正直あります。そうして自分の立場から見て相手を評価し、いろいろなことを心の中でつぶやいてしまうものです。 教会は人間が行き交う交差点に立っているようなものだと、中西牧師が言ったかと思いますが、私もそのように感じます。教会がそこにある、立っているというのは社会的な意味もあることは私自身よく承知しているつもりでした。そして福音は私だけにとどまらないで広がっていくものであると承知していました。主であるキリストを求め信じる人の方が少ないことも日常的に承知していました。そのように私が感じ考えたりする以上に、旧約聖書のメシア予言を知り得ていた当時のユダヤ人もいろいろなことを知らされていた常識人なのです。しかしメシアであるキリストお誕生の知らせに本家本元のユダヤ人の反応がすこぶる鈍かったように、目先のことばかり見ていると神様から来る福音の知らせをも見えなくさせるものだと思いました。信仰者として日々積み重ねていく中で自分の流儀や固定観念を作っている嫌いがあるのではないかと自分自身思わされた次第です。キリストの光は私たちの心の隅々まで照らし出します。クリスマスの時期、我が国では大掃除をして新年を迎える準備をする習慣があります。掃除の時期は人それぞれの都合で良いと個人的には考えます。それはともかく、私たちはイエス様に心を照らしていただいて、イエス様を阻む要因が示されたら、それを一つ一つ片付けていきましょう。さて、ここにヘロデ王がいます。彼はユダヤ人の王が生まれたと聞いて、心がかき乱されます。自分の地位を脅かす存在は一切排除したいと彼は思います。心が弱い支配者ほど恐れが多く、すぐ粛清しようと躍起になります。まるでどこかの国の当主と同じようです。ヘロデは赤ん坊を見つけたら知らせるように学者たちに言いつけ、私も行って拝もうなどと心にもないことを言います。キリストが来られた時、ヘロデにとっては都合が悪かったのです。彼は同胞のユダヤ人の心を掌握しようと大型の建造物を作ってきました。人心をつかんで、ゆくゆくは可愛い自分の息子たちに権力を譲ることまで考えていたと推測されます。ヘロデにおいてはキリストのお誕生そのこと自体が想定外だったのです。ユダヤ人の王でありながらメシア誕生のニュースに慌てて祭司長や律法学者たちを召集して確認させるのもキーな印象を受けます。そうして闇夜の中で政治的駆け引きをするのも我々人間の姿です。イエス様がいかなるお方かわからないまま、イエス様を赤ん坊の時から要注意人物としてその命を狙っていく近視眼的な強硫さはもはや野蛮人と変わらないかもしれません。しかしながらヘロデの企て通りにことは運んでいきません。 ヘロデ王だけでなく、メシア誕生のニュースはユダヤ人の誰もが予想だにしませんでした。預言者によるメシア預言から何百年も経っていたのですから、無理もないという言い訳も立つのかもしれません。忘れた頃にやってくる大地震ではありませんけれど、突然その日はやってきたのです。けれども、ユダヤ人の王誕生の知らせをもたらしたのは、意外にも外国の異邦人です。しかも占星術師であり、見方によっては魔術師にも受け取られます。星の動きが何であったのか議論され、木星や土星の関連も推測されますが、これもまた明確ではありません。中東の国などでは古くから天文学が発達していた上に、その観測結果が政治外交に利用されていたこともこの記事から伺えます。ユダヤ人や我々から見たら、動機から何から何まで全く異色の仕方ですが、彼ら3人はメシアを探し求めています。それに比べて同胞のユダヤ人はメシア待望との間に大きな態度の矛盾が生じており、イエス様につまずきます。夜のドタバタ劇はまさに寝耳に水でした。イエス・キリストによる救いの訪れはそれぞれに及んできます。私などは教会に来たきっかけは、両親がクリスチャンで、それこそ母のお腹にいる時から礼拝に連れられていたことになります。全く受け身の形でしたが、イエス・キリストの存在は信じていたので、子供の頃言われるがままになんとなく洗礼を受けたというのが正直な感想です。けれども途中で心から礼拝する気がないことに気がつき出しました。その後年月を経て心が死にそうになるような危機に追いやられました。それをきっかけにイエス様に再注目し、イエス様から離れたくないと心から思いました。そして心に火が灯されたような穏やかさが生じたのを覚えます。生まれた環境は自身の生育に多分に影響します。しかしキリストを自分のメシアとして喜ぶかは、自分自身の求めや探求にかかっているのです。3人の学者たちのきっかけは天体観測による星占いでしたが、彼らはユダヤ人の王の特別な印を見つけました。そしてまず常識的に王宮を訪ねました。けれども彼らが調べた以上の新たな情報をヘロデたちから得ることはありませんでした。彼らがマークした星を一途に追ってメシアをついに見出しました。そこには成功と勝利の喜びがありました。話はそれますが、イエス様が生まれる50年近く前の紀元前47年にユリウス・カエサルという共和制ローマの有名な将軍政治家がいました。あのクレオパトラといい仲になったその人です。彼はある時 ローマの内戦鎮圧に呼ばれ、そこでわずか4時間で勝利を収めました。その時彼の腹心に送った手紙の内容が、来た、見た、勝ったと超絶に短いものでした。この短さの中に彼の主体的な取り組み全てが言い表されていると思います。この言葉を3人の学者たちの成功例に置き換えると、探した、見つけた、喜んだになります。彼らは現代の NASA や JAXA に相当するような偉業を遂げ、その喜びは激しいものでした。そのイエス様探求の内実は、誰に強いられるのでもなく、行動を起こすことから始まり、そこに発見があり、勝利と喜びが伴うことを私たちに示しているのです。イエス様は後に、求めるものには与えられ、探すものは見出させ、門を叩くものには開かれると言いました。私たちは自分が見たいイエス様像があるかもしれません。三人の学者たちが、王子は王宮で生まれると考えましたが、星の止まった家に入ってみると、その華やかさのかけらもないところを見て、一瞬でも驚愕したと思います。しかしそこには幼子キリストと母マリアがいました。その貧しさを呈している中にも、彼らの心は星に導かれた喜びと確信の方が勝ったのです。この幼子こそ誠のユダヤ人の王であると示され、ひれ伏します。ここにも私たちがなすべき礼拝の原型が表されています。彼らは誠の王である方に拝礼したことにおいて、神の御前に正しい異邦人でありました。黄金、乳香、没薬の贈り物は王なる者への惜しみない彼らの真心の証です。イエス様はご自分を低くした、我々人間が期待する見た目の華やかさとは異なる世界の王です。しかしここに全ての人が待望している世界の王がいます。旧約聖書の預言者による待望だけではなく、全世界の待望が成就されているのです。このように全ての待望はイエス様において成就されています。それは唯一無二のイエス・キリストにある喜びのうちに、私たちを招き入れる神様の慈しみと愛とによるものです。キリストは私たちの近くにおります。神様にお祈りをいたします。天の父なる神様、私たちに御子イエス・キリストをお与えくださり、あなたの深い愛に知ることを得させられ、ありがとうございます。私たちがキリストより第一とするものがありましたら、どうかそれを正してください。あなたの深い憐れみを日々覚えるものとさせてください。主イエス・キリストのお名前に感謝してお祈りをお捧げします。アーメン。
with glowing hearts by his cradle we stand. So led by light of stars sweetly gleaming, here came the wise men from all.